テレビの生中継でスポーツなどを見るときがありますけれども、例えばですね、自分の応援する選手とかチームに勝ってほしいと思いながら見ますとね、手に汗を握りながら、ハラハラドキドキしてしまうといったことはよくあるんですね。なぜそうなってしまうのでしょうか。それはこの先どうなるのか、その結果がわからないからですよね。先のことを知らないからです。私たちが。それは神のみぞ知る、神だけが知っておられることであるからです。一方、試合が終わった後、結果を伝えるニュースなどで試合の様子を見ましても、生放送で見た時のような緊張感は全くありません。応援していた選手やチームが勝っても負けても決してドキドキはしません。それは言うまでもなく、すでに結果を知っているからですね。神がすでに知っておられたその結果を私たちも知るに至ったからであります。思えば私たちの人生は先のことが全くわからない日々の歩みであります。明日、1週間後、1年後、10年後、私たちの人生がどうなっているのか、私たちには知る由もありません。先のことがわからないという緊張感は、この先のことがわからないという緊張感がですね、人の心の中で人の心を襲うとき、人間にとってそれは極めて不安定であり、不安定な状態であり、やがてそれは心配や不安となりまして、ついには恐れへと変わっていきます。極端な例かもしれませんが、人間がですね、銃などの武器を手にし始めたのは、この心配から不安から来る恐れが原因であると言われていますね。この人は自分に危害を加えるのではないかという恐れから、先に相手を脅して屈服させ、服従させると、そういう心理であります。ことは武器だけの問題ではありません。人と人との関わりの問題、人間関係の問題がここに潜んでいるのです。なぜ人は人を恐れるのか。それは本当に恐れるべき方を恐れないからです。神を恐れないで生きようとするからです。私たちは主なる神をこそ恐れるのです。ただし、神を恐れるというのはビクビク怯えることではありません。そうではなく、神を恐れるとは、命の創造主なる全知全能の神のみを神と信じて、この神に信頼して生きるということです。人が神を恐れずに生きるとき、その心は、私こそがという傲慢な思いになり、次第に自己絶対化へと向かっていくようになります。そして人が自分を批判し、攻撃するのではないかと、他者に対して恐れを抱くようになり、精神的、物理的にあらゆる力を持って抑えつけるか、あるいは、自分の殻の中に閉じこもってしまうかになってしまいます。2000年前、十字架へと向かわれる主イエスの前から逃げていった弟子たちは後者の方でありました。逃げていく中で主の十字架に落胆し、絶望し、こんな結末だったのかと、この先どうして生きていったらよいのか、不安や心配、恐れでいっぱいだったであろう弟子たちの心を思います。恐れの中にあった弟子たちは、殻の中に閉じこもるように自分たちの心を閉じようとしていました。しかも閉じられた心の思いは、主を失った不安の恐れから、やがて人への恐れへと変わっていきました。 閉じ込められた心の思いは人への恐れへと変わっていきました。自分たちが主イエスの仲間だったとの理由でユダヤ当局が捕らえに来るのではないかという恐れが彼らの中に起こっていたわけです。その恐れは今や頂点に達していたことでしょう。ヨハネによる福音書20章19節はこう記しています。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。週の初めの日というのは安息日の翌日、すなわち日曜日のことでありまして、主が復活された日のことです。弟子たちは恐れを抱いて家の戸に鍵をかけていたというんですね。それは言うなれば誰も入れないようにしていたということでしょう。これはまさに心の戸に鍵をかけ、他者との関わりを避けて自分の殻に閉じこもっていたということでもあろうかと思います。しかしその恐れの中に主が来てくださるんです。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたと御言葉は記しています。復活の主が主を見捨てて逃げてしまった弟子たちのもとに来られたのです。やって来られました。本来ならばなぜ私を信じなかったのか、なぜ逃げたのかと叱られ注意されても仕方ない状況であったと言えます。しかしながら復活の主はそうは言われませんでした。ただあなた方に平和があるようにと、そう呼びかけられたと言います。不安や心配、恐れの尽きない私たちの人生です。不安や心配や恐れでいっぱいです。しかしその中に復活の主が来てくださり、あなた方に平和があるように、あなたに平和があるようにと祝福を持って呼びかけてくださるのです。あなた方に平和があるように、これはユダヤ社会における挨拶の言葉です。ヨハネ福音書はギリシャ語で書かれているのですが、おそらく当時主イエスが弟子たちに言われたのはヘブライ語のシャロームという言葉であったでしょう。シャローム、シャロームはまさにあなた方に平和があるように、平安があるようにという挨拶の言葉です。今日でも使われています。シャローム。そしてこの言葉にはさらに深い意味があります。それは神があなた方と共にいますようにという祈りです。神があなたと共にいますようにという祈りであります。つまり復活の主イエスはご自身を裏切り逃げてしまった弟子たちに向かってですね、なお神があなた方と共にいてくださる、それゆえ平安でいなさいと、そのように語りかけておられるんです。しかもこれを再度21節でも言われています。もはや挨拶を超えて弟子たちに対する救いの宣言がここにあると言っても言い過ぎではないでありましょう。このように言われる復活の主を見て弟子たちは喜んだと20節は記しています。それもそのはずで、本日の箇所の直前20章18節をご覧いただきますと、復活の主と出会ったマグダラのマリアが、私は主を見ましたと主の復活の事実を弟子たちに伝えたとありますので、弟子たちは信じることができないながらも、すでに主イエスの復活については伝え聞いていたわけです。そして復活の主が現れました。 復活の主が現れたことによって主の復活が偽りではなく真実であるということが今ここに明らかとなったわけであります。弟子たちにとってこれ以上に喜びはなかったでありましょう。しかも復活の主自らがいわば十字架で苦しまれた象徴として手と脇腹を見せられたというのですから感激といいますか、その喜びの思いはいかばかりであったかを思います。復活の主がご自身の手と脇腹を見せられたのはほら嘘ではないだろうと復活の証拠として弟子たちに示されたのではありませんでした。むしろそれは許しの恵みでした。許しの恵みでありました。人を恐れ自分の心に鍵をかけて閉ざしてしまおうとする罪と弱さの中に置かれていた弟子たちが本当に恐るべき恐れるべき方が与えられる許しの恵みの中に今なお置かれている、神が共におられる恵みの中に置かれている、これを弟子たちが深く知るために主は手と脇腹を見せられたんです。恐れるべき方が新しい復活の命をもって語りかけてくださる、その大いなる喜びに弟子たちは包まれていたのです。喜びの思いはそのままとどまってはいません。人は喜ばしいことを必ずと言っていいほど他者に伝えようとします。自分の中では抑えられない。救われた喜びは告げ知らされていくことになります。救いの喜びを与えられた者はその喜びを告げ知らせていく者へと変えられていくのです。それゆえ弟子たちをそして私たちを復活の主はこの世に使わされるのです。派遣されるんです。21節後半でこう言われています。主が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。主イエス・キリストは恐れが充満する人間世界にもう恐れなくともよい、もう恐れなくてもよいと罪の許しを与えられるために2000年前神の御子としてこの世に使わされました。私たち皆の救いのために十字架への道を歩まれるためにこの世に使わされたのです。そして新しい復活の命をもって救いを与えられる主によって弟子たちがこの世へと使わされようとしていました。今ここに集う私たちもまたこの礼拝の恵みを与えられた後この世へと使わされていく一人一人であります。復活の命をもって主が与えられた救いの恵みを携えてこの地域、この社会、この世界に生きる人々に主の真実を明かしし伝えるために主が私たちを使わせてくださるのです。さてここで私たちが捧げる礼拝の恵みについて考えてみたいと思うんですね。教会が捧げる礼拝というのは実はそのすべてが聖書に基づいているんです。私たちが捧げているこの礼拝はすべて初めから終わりまで聖書に基づいています。礼拝の成り立ち、その本質は聖書の記述に基づいているんです。逆を言えばですね、聖書のストーリーは皆神への礼拝について記していると言っても言い過ぎではない、ね、本日の箇所はそのことをよく物語っているんです。まず私たち一人一人は実はあの2000年前の弟子たちと弟子たちそのものであると言えます。私たちは一周の歩みの中で得た人との関わりや出来事に 喜びや感謝の思いを抱きながら、また悲しみや苦しみの中で不安や心配、恐れを抱きながら、この礼拝に集ってきました。集まってきました。それは神を恐れることのなかった歩みをここに思い起こし、悔い改めをもって改めて神を恐れ、神に信頼して生きる道を与えられようと、ここに集っているのだと言えます。その私たちの中に、この礼拝の真ん中に復活の主が共におられる、このことを信じる私たちは、主の御言葉を与えられ、罪許される喜びに満たされながら、復活の主によってこの世へと使わされていくのです。聖霊を受けよと言われる主に息を吹きかけられるようにして、まさしく聖霊の力によってこの世へと押し出されていくのです。本日の箇所に記された2000年前の喜びの出来事を、今私たちもまたここに経験しているということなんです。その上で今日ここに受け止めたいのは、弟子たち同様、私たちがこの世に使わされていく目的であります。何のために使わされていくのか。使わされる私たちには一つの使命が与えられています。使命と言いますと、いささかこう身構えてしまうと言いますか、とても重大なことであると、緊張してしまう面があるかもしれませんが、決してそうではありません。そうではないんです。使命とは命を使うと書きます。命を使う、それが使命なんです。つまり人生において与えられた命を私たちがどのように使っていくのか、要するにどのように人生を生きていくのかということ、それが私たちの生きる使命なのであります。主なる神が私たちに与えられている人生を生きる使命、それは許しであります。許しであります。23節で主はこう言われています。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。分かるようで分かりにくいかもしれませんが、あなた方、つまり弟子たちが許せば、あるいは許さなければと言われていますね。文字通り弟子たちが許せば罪は許され、弟子たちが許さなければ罪は許されないと、そのように言われているようにも聞こえてきます。しかし誤解してはならないことがあるんです。それは弟子たちをはじめ私たち人間に罪を許すことはできないということなんです。ではどういう意味なのか。主イエスの言われているのは、私たち人間には罪を許すことなどできない。許しということを考えると、人間にできるのはあくまでも人間の許しであります。相手から傷つけられた、何かを言われて心が傷ついた、被害を被った、その対応における許しであります。それは言うなれば許可です。前にも申したことがあるかもしれませんが、私たちの許しは許可なんです。つまりごんべんに馬、午前午後の午と書く、このごんべんに午と書く許しであります。あなたを許してあげよう、過去のことは忘れてあなたを受け入れてあげよう、過去のことは水に流そう、今後あなたが私と関わることを認めてあげようという許可が、人間に与えられた、人間が成し得る許し、人間に可能な許しなんです。例えが適切かどうか分かりませんが、言うなれば黒く塗られたものを人間は白くすることはできないんです。できないんです。黒いまま認めてあげよう、 黒くなってしまったことをもう忘れてあげようというのが人間の許しです。黒く塗られたものを白くしてくださるのは神の働きであり、神の許しの力なのです。私たちが白くされる代わりに主が黒くなられた。それが十字架の出来事でありました。故に弟子たちの、そして私たちの使命、それは手と脇腹をお見せになった十字架の主によって罪許される喜びをこの世に宣言することなんです。あなたの罪は主が許してくださいます、十字架の主が許してくださいますと宣言することです。それが私たちができる許しです。主なる神の全き許しをこの世に告げ知らせ、許される喜びを共に分かち合っていく、共に喜び合っていく、それが私たちの使命、この世に使わされる目的であり、復活の主イエスが23節で言われている意味なんです。神の許しを告げ知らせていく、それは人間が許されて生きる存在であり、神の許しがなくては救われ得ないものであるからです。一方で神の許しを都合のいいように利用してしまう危険性もあります。ある人がこのように言ったというんですね。神は恵み深く許しを与えてくださる、ならば神が恵み深い方であり続けるために私たちは罪を犯し続けよう。神はいつでも許してくださるのだから。なんという言い草かと思いますね。ここには決定的な間違いがあります。それは何でありましょうか。こんな話があるんですね。二人の修道士が修道院で共同生活をしていました。この二人は兄弟でした。ある時、些細なことで兄が弟を怒らせてしまいます。兄は弟のいる部屋のドアを叩いて、何度も何度も来る日も来る日も悪かった、許してくれと謝ったんですけれども、弟は決してドアを開けなかったという。ある日、兄はついにドアを叩かなくなりました。弟は心配になりました。兄の部屋に行って、ドアを叩いても何の返事もありません。修道院のあらゆる部屋のドアを叩いて、兄を知りませんか、兄を知りませんかと尋ねて回りました。でも兄は見つかりませんでした。ついに弟は意を決して、修道院を出て近所の家を回り、兄を知りませんかとドアを叩き続けました。にもかかわらず兄を見出すことはできませんでした。長い年月が経ったある日、年老いた弟は修道院に戻ってきました。昔懐かしい兄の部屋に行ってドアを叩きますと、同じように年老いた兄がドアを開けて出てきました。年老いた二人は目の前にいる相手が誰であるのかがわかりません。ところが久しぶりに戻ってきた弟を見まして、ある修道士が、あなたの弟さんではありませんかと兄に声をかけました。そこで兄は弟であることが分かり、弟の名前を呼んだと言うんですね。その時弟は地面にひれ伏して、許してください、許してくださいと兄に謝ったと言います。兄の方も許してくれと謝ったと。そして二人は抱き合い号泣したと言います。この物語は二つのことを語っています。一つは人間が他者を許す難しさです。二人がお互いを許し合うまでに何年もの年月を必要としました。人間の許しは思っている以上に難しいということをこの物語は暗示しています。そしてもう一つのこと、それは許しは悔い改めの中に与えられるということです。許しは悔い改めの中に与えられる。悔い改めがなければ 悔い改めなければ神は許してくれないということではありません。そういう意味ではない。悔い改めが許しの絶対条件であると言っているのではないんです。誰にでも与えられている神の許しの恵みは、誰にでも与えられている主の十字架の許しの恵みは、悔い改めなくしては人が心から受けることができない、感謝と喜びの中に許しが与えられることはないということなんです。修道士であった二人の兄弟は、許してほしいというお互いの悔い改めのゆえにお互いを許し得たのであり、何よりも神の許しをお互い受けることができたのでありましょう。ああ、許されてんだと、兄が弟が許してくれているんだと、神が許してくださっているのだと、悔い改めの中にそれを受け止めたでありましょう。許しの恵みは悔い改めの中でこそ今ここに救われ生かされているという喜びとなって私たちに与えられるものなのであります。この世に使わされる私たちの使命とは、人の罪を許すことではありません。むしろ私たちの罪を神がキリストの十字架によって贖い、悔い改めの中に許しを与えてくださり、主の復活の恵みによって新たに生きる希望を与えてくださることを喜びを持って告げ知らせていく、それが私たちの使命なのです。私たちが人の罪を許すのではありません。23節で主が言われているのは、十字架による神の許しの恵みを、主の許しの恵みを私たちが喜びを持って告げ知らせていくことです。喜びを分かち合っていくことです。あなたも私も主の十字架によって許されているのですね、こんなに嬉しいことはないではないですかと、喜びを持ってお互いにその喜びを分かち合っていくことです。それが私たちの使命であります。言い換えるならば、罪許される主を私たちの喜びとして、この喜びを人々に告げ知らせていくということ、それが福音宣教であり伝道の働きなんです。イースターの喜び、それは文字通り復活の主を喜ぶことであります。しかしてそれは元をたどれば十字架の主を私たちの喜びとすることなんです。復活の喜びは十字架の喜びでもあります。復活に至って私たちは十字架を喜ぶことができます。レントの時は喜ぶことはできなかった主の十字架を復活によって私たちは共に喜び合うことができる。復活の主は今ここに集う私たちに御言葉を持って手と脇腹をお見せになっておられます。復活の主が御言葉を持ってご自身の手と脇腹を私たちにお見せになっておられます。私たちはみんなこの主の痛み、苦しみによって許され救われる一人一人であります。これを信じ、復活の主を喜びつつ新年度を共に歩んでまいりたい。そしてこの喜びを共に生きる人々に告げ知らせていきたい。そのように祈り願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前弟子たちになされたように、イースターの恵みに満たされる私たち一人一人のもとに今復活の主が来てくださり、許しの恵みに生かされ主を喜ぶ信仰へと導いてくださる幸いを感謝いたします。何者にも代えがたいこの喜びを一人でも多くの人たちに告げ知らせていく歩みでありますよう、どうか今年度も私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。